おはようございます。私たちの教会はいつも大礼拝は午後からなので、ね、あまりおはようございますという機会がありませんが、今日はおはようございますということで、よろしくお願いいたします。EJCC の私たちの教会の礼拝はですね、基本的に時間通りに始まることがあまりない。だいたい遅れますね。でこれが私たちの教会の素晴らしいところですよ。私たちの愛する神様もですね、いつも忍耐を持って迷える子羊をね、いつまでも待ってそして導いてくださっていますから、私たちもですね、今日も迷える子羊になってしまった方が何名かいましたけれども、忍耐を持って、別に忍耐もしてないんですけれども、感謝を持って、お待ちして、そしてみんなで揃ってこのように礼拝できることを心から感謝したいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、これからの時をあなたの御手にお委ねいたします。どうぞ主よ、最初から最後まであなたが共にいて導いてくださいますように感謝して、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今年の夏はですね、特にまあ私たちの教会は非常にたくさんの祝福をいただきました。今もいただいています。洗礼式、結婚式、また洗礼式、そして婚約式、それからサニーサイドキャンプに、そして今日のこの EJCC のキャンプに、来週はソフトボールにと、まだまだ続きますよね。まあそういうわけで、本当に喜びあふれる、祝福にあふれる今年は夏なんですけれども、同時にですね、非常に忙しい日々を皆さん送っておられるのではないかなと思うんです。そこで今日はあえて安息ということにですね、心を向けていけたらなと思います。安息日というのは、まあ、聖書によると神様が私たち人間がですね、6日間働いたら7日目は休みなさいよと定めてくださった、まあ非常にありがたい、感謝な、戒めなんですけれども、その安息日、まあ基本的に日本でもカナダでも日曜日が休み、大体は最近は週休2日で土日が休みの人も多いと思うんですけれども、この安息日というのはもともと土曜日、1週間の一番最後の土曜日が安息日でお休みだったんですけれども、もう私たちクリスチャンの場合はイエス様金曜日に十字架にかかられて、そして日曜日の朝に復活されたので、このイエス様の復活を覚えて日曜日休んで礼拝を捧げるというふうに、まあなって、でそれがまあ日本にもね、入ってきて、日曜日は休み、まあ、大体学校は日曜日休みですけれども、1週間に一度日曜日が休みになった。でこの安息日の安息日が私たちに最初に神様から戒めとして与えられたのは、出エジプト記の中で、モーセを通して、モーセの10回ってね、今10の戒めの中の一つとして与えられましたけれども、でもその起源をたどっていくならば、今日今さっきお読みした創世記のこの2章の1節から、3節にまで遡ることができると、まあ、思うんですね。まあ、神様はこの世界を創造された初めから、世界の初めから私たち人間には安息が必要であると、私たちは安息が必要な存在として神様をお作りになったわけですね。けれども私たちは安息日に本当に安息を得てるだろうか。まあ、確かに最近は週休2日、土日が休みの人も多いでしょう。またそれに加えて、バケーションをですね、私たちは法律によって、まあ、保障されている、まあ、そういう人も少なくないと思いますけれども、 お休みはいただいているけれども、その休みの中で私たちは本当に安息を得てるだろうか。物理的には休息の時を私たちは持っているかもしれないけれども、その中で私たちに平安がなかったら、安心がなかったら、 喜びがなかったら、安らぎがなかったら、それは本当の意味で神様が私たちのために備えてくださった安息日とは言えないのではないでしょうか。そこで今日は、神様が私たちに備えてくださったこの安息日を覚えながらですね、特に安息日に私たちが心に留めたい3つのことを皆さんと共に、御言葉を通して、分かち合いたいと、思います。まず第1番目に安息日に私たちが覚えたいこと、それは創造主である神様を覚えるということです。創造主である、この世界をお作りになった神様を覚えるということ。今日は聖書の創世記の2章の1節から3節までしかお読みしませんでしたが、その前の1章を読むとですね、神様がこの世界をどんなふうに作ったかという、話がずっとこう書かれているわけですね。この神様の世界の創造、世界を創造された神様を私たちは安息日にまず覚えたいと思うんです。先月まやちゃんとアナちゃんが、洗礼を受けました。2人とも素晴らしい証をシェアしてくださいましたけれども、特にアナちゃんのね、証の中で、彼女が大学で学んだこの筋肉の組織のねことを話してくれました。筋肉の繊維のことですね。私たちの目には見えない世界の話です。本当に、もうマクロの世界、顕微鏡じゃなきゃ見えない、そういう世界ですけれども、でもそういう世界の中にも驚くような秩序があって、仕組みがあってですね、働き設計がある。それを見るときに、たまたま偶然出来上がったものとは思えない。そこにはやっぱり神様の計画、神様の設計図、神様の意図というものを認めざるを得ない、そんな証をアナちゃんが証の中でしてくださいました。またこのキャンプ場でも金曜日の夜は特に快晴でした。本当にですね、エドモントンの何倍でしょうかね、たくさんの星が見えました。また、メテオシャワーもありましたから、流れ星をねたくさん見た方もいましたけれども、この宇宙を思うときに、どこまでも果てしなく続いていくこの広い宇宙を思うときに、それを創造された神様を思うときに、神様の創造の技って本当にすごいなと思うんですね。この天と地とその中にあるすべてのもの、私たちが目に見えるものも見えないものも、私たちが知っているものも知らないものも、そのすべてを作られた神様、この創造主である神様を私たちは安息日の日に特に覚えたいと思うんです。私たちは生きていたらいろいろな不安があると思うんですね。恐れがあると思うんです。将来どんな仕事をしようか、将来どうしようかとかね、あるいは今現在いろいろな問題を抱えている人もいるかもしれません。そういう恐れや不安の中で、明日どうなるかわからない、明後日、来年、10年後どうなっているか、私たちには具体的に知ることは難しいかもしれないけれども、私たちはそんな不安を抱えながらも生きているこの全世界を作られた神様のことを知ることができる。しかもその神様は私たち一人一人の名前を知っている。名前を知っているだけじゃなくて、私たちの髪の毛一本に至るまで知っておられる。そして私たち一人一人を心に留めてくださっている、私たちを心配し気にかけ愛してくださっていると聖書は私たちに伝えています。この世界を創造された神様を覚えるときに、今目の前にある問題に対する解決策を私たちは知ることはできないかもしれないけれども、でも全て神様のご支配の中にあるということを思い出すときに、そこに私たちの安息があるのではないでしょうか。第2番目に私たちが今日心に留めたいこと、それは主イエス・キリストの安息ですね。新約聖書の中でイエス様が安息日について言語された箇所がいくつかありますけれども、その中でイエス様はこんなことを語られました。安息日のために人間が作られたのではない、人のために 神様は安息日を作り備えてくださった。また人の子は安息日の主である、主である、イエス様語られました。イエス様が人の子という言葉を使われるときには2つの意味があります。一つは文字通り人の子、人間の子、私たち人間のことを指す、意味ですね。そしてもう一つは神であるにもかかわらず私たちの罪をあがなうために人となってこの地上に来て十字架で罪をあがなってくださった、神であるにもかかわらず人の姿になってくださったご自身を指して人の子、救い主である自分自身を指して人の子とイエス様が、語られることが、何箇所か新約聖書の中に出てきます。つまり安息日の主、安息日の主役、主はイエス様ご自身である、救い主イエス様である、そしてその救いを受ける私たち自身である。私たちはどんなに貯金があっても、あるいはどんなに良い仕事、良い地位に恵まれていても、そこにある安心というのは長続きするものではないと思うんですね。私たちが本当の意味で安息日に安息を得るためには、イエス様を通して魂に罪の許し、神様との和解、神様と共に生きる喜びなしには、私たちは本当の意味で安息を得ることはできないと思います。最後に、3つ目ですけれども、3つ目に私たちが今日心に留めたいこと、それは今日のもう一度創世記の2章の1節から3節に目を留めていただきたいと思うんですが、神様は6日でこの世界、6日間でこの世界をお作りになった、そして7日目に休まれた、そしてその日を祝福し聖別された、これが安息日の起源ですけれども、神様が7日目に休まれたということは、別の言い方をすれば神様が創造の技を完成されたということですね。一節に書かれています。こうして天と地とそのすべての万象が完成された、それで神はと続きます。完成です。今私たちは神の国、御国の完成に向かって歩んでいる、その途中にあります。つまり安息日というのはこの神の国の完成の雛形、前触れでもあるんですね。ですから毎週日曜日、私たちが集まって神様を礼拝し、共に食事をし、また共に祈り合い、慰め合い、笑い合い、喜び合う、これは御国の完成、御国の前触れを私たちは毎週教会で日曜日味わっているんですよね。私たちは毎週日曜日集まって礼拝を捧げていますけれども、その中で私たちは本当に今安息を得ているでしょうか。いつの間にか日曜日教会に行くということが義務のようになってしまったり、あるいはそれをやっていることで自分はクリスチャンだという自信を持つために行っていたりですね、神様が私たちのために備えてくださった安息日の本来の意味からずれてしまって、むしろ安息日に安息ではなくて負担を抱えるような信仰生活を、もしかしたら私たちはいつの間にか送ってしまっていることがあるかもしれない。でも今日もう一度私たちは安息日の本来の意味を思い出したいと思うんですね。それはまず第一に、この世界を創造された神様を覚えるということ、その神様はまた私たち一人一人の名前を知り、髪の毛一本に至るまで知って私たちを心配してくださっている。第二番目に、それは主イエスキリストの恵みであるということ、イエス様を通して与えられた罪の許し、神様との和解の中に私たちは誠の平安を見出します。そして最後に、この安息日、これは天国の前触れ、神の国の完成の前触れであると、教会における礼拝、また交わりを通して私たちはその中に神様の平安、喜びを体験し、また神様がこれからもたらしてくださる神の国の完成に希望を持って歩んでいく、 そのようなものでありたいと思います。まあ、明日からまた1週間始まりますけれども、この平安をいただきながら、私たちは希望を持って、明日からまた、互いのために祈り合いつつ歩んでいきたい、そのように願います。一言お祈りをして、メッセージの時を閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたは安息日を私たちのために創造してくださいました。私たちが安息日のために作られたのではありません。その安息日の中で私たちは創造主であるあなたを覚え、主イエスキリストが与えてくださった恵みを感謝し、またあなたが私たちにもたらそうとしてくださっている神の国の完成を味わうものであることを感謝いたします。主よ、どうぞこの安息日に私たちがあなたが本来備えてくださった本来のこの安息日の意味を私たちが知り、あなたから平安をいただくことができますように、私たちの魂が安らぎ、また力を得て、あなたと共に明日からまた歩んでいくことができますように、ここに集われたお一人お一人を祝福し、また導いてくださいますように。また今日ここにおられない私たちの愛する兄弟姉妹を思います。主よ、どうぞ今いらっしゃるところにあって、あなたが支え慰め励ましてくださいますように、全てを感謝し御手に委ねて、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Let us sing God of Wonders.